写経米原手と手第61号2019年6月号をお届けいたします。今年4月に行った合同説明会、各地域でご近所活動についての説明と今後の取り組みについて意見交換を熱心にしていただきました。長時間にわたりご参加していただいた皆様、ありがとうございました。表紙には令和元年度合同説明会の様子の写真が4枚掲載されています。以上です。特集、なじみの地域で暮らし続けるために、地域密着型サービスにできること。住み慣れた地域で暮らし続けたい。誰もがこんな思いを抱かれるのではないでしょうか。このような思いに応えるため、地域密着型サービス事業所では、地域の特性や事情に即して地域住民との馴染みの関係を築きながらきめ細やかで柔軟なサービスを提供しています。今回市内の地域密着型サービス事業所にご利用者が地域とつながりを持ち生活を続けるための取り組みをお聞きしましたのでご紹介します。地域交流活動、社会福祉法人ひだまり、ほっとひだまり、小規模多機能型居宅介護、取り組みを始めたきっかけ、ひだまりを知ってもらうため、地域に出向くことを続けました。その中で、地域の方よりイベントにお呼びいただけるようになったのがスタートです。以降は、つながりを大切に、職員だけでなくご利用者も含めた交流を続けています。具体的な取り組み内容、地域の行事に出向いて交流の機会を確保しています。小学校の運動会の見学に行き、親御さんと一緒に応援したり、上乳のチューリップ祭りではチューリップを皆で植えたり、地域の夏祭りに参加して地域の方と一緒に祭りを楽しんでいます。取り組みをしてよかったこと、介護事業所というとどうしても閉鎖的なイメージがありましたが、行事に参加し、触れ合い、交流する機会を持つことで、施設のイメージが開放的な明るいイメージに変わり、気軽に入ってもらえる事業所になりました。今後の展望、今後は地域とご利用者だけでなく、そこにご家族も含めた交流を進めていこうと考えています。その中で、事業所の持つ知識や情報を提供し、皆様の生活に少しでも役立ててもらいたいと思っています。社会福祉法人千住会、グループホーム千住庵、認知症対応型共同生活介護、デイサービスセンター千住クラブ、認知症対応型通所介護、取り組みを始めたきっかけ、ご利用者の特技、趣味が日常生活の中で活動をいただけるように取り組んでいます。その中でただ作品を作るのではなく、形にして地域や皆さんとのつながりに生かせないかと考え始めました。具体的な取り組み内容、ご利用者の作品を定期的に文化祭等で展示してもらっています。また、地域のお地蔵さんの前掛けを作って実際に使っていただいています。また、こちらから提供するだけでなく、実際にその場を見に行き、自分たちの作品を見て、次への意欲にもつなげています。取り組みをしてよかったこと、ご利用者の意欲が向上しただけでなく、作品として人目につき、事業所の知名度が上がりました。また、活動を通じ、地域や外部との関わりが多くなり、地域などからその道の先生やボランティアの方々とのつながりとともに、より完成度の高い作品ができるように、また、地域や外部とのつながりも多くなりました。今後の展望、今後もご利用者の役割として続けていきます。そして多くの人に見てもらうことで、認知症を患ってもいろんなことができるということを知ってもらい、福祉に対する理解が深まるきっかけになればと思っています。居場所づくりと災害対策、特定非営利活動法人生き生き大見みんなの家、認知症対応型通所介護、取り組みを始めたきっかけ、災害はいつ起こるか分かりません。ご利用者だけでなく、地域の高齢者の安全確保にもつながり、 事業所と地域の方と協力し合うことが大切と感じ、合同で避難訓練を始めました。具体的な取り組み内容、事業所としてご利用者へのケアだけでなく、地域にお住まいの高齢者の安心安全な居場所として事業所を常時開放しています。また、毎月サロン事業を開催し、その中でサービスご利用者とサロン参加者が協力して、さまざまな災害を想定した避難訓練を行っています。取り組みをしてよかったこと。多くの方に来所いただき、その中で参加者の心身状況を把握し、必要時は早期対応ができることです。また、ご利用者と接することで認知症を学ぶ機会となり、認知症に対する理解にもつながっています。さらに、避難訓練では、車椅子等を体験してもらう機会となっています。今後の展望、地域の集まり場として事業を継続していきます。また、現在はサロンの一環として避難訓練を実施していますが、今後は自治会との協力体制を築き、一体的な避難訓練にしていきたいと考えています。そして、事業所自体を地域の社会資源として活用いただきたいと思います。買い物支援、社会福祉法人米原市社会福祉協議会北部デイサービスセンター北で、地域密着型通所介護取り組みを始めたきっかけ、事業所のある伊吹地域は交通手段が不便で車がないと買い物に行けない、近くに商店がないといった声が多く聞かれ、特に一人暮らし高齢者や高齢者世帯の方は生活に不便を感じておられます。ご利用者やご家族、地域住民などが参加する運営推進会議においても、自宅で安心して暮らし続けるためには、暮らしの困りごとに対する支援が必要との意見もあり、今回買い物への支援に取り組もうと考えました。具体的な取り組み内容、まず始めたのが平和堂ホームサポートサービスを利用した取り組みです。週1回デイサービスに来られた後、職員と一緒に商品の注文や支払いを行い、購入された商品は送迎時に一緒に持ち帰っていただいています。買い物サポートサービスの流れ、まず利用者が北部デイサービス北デイにおいて広告カタログを見て商品を選びます。職員は購入品の取りまとめ、注文ファックスの支援をします。地域の商店は注文商品の確認買い物をし、配達予定時間と支払い時間の連絡を北デイにします。北デイの職員は商品の受け取り、代金の支払い支援を行い、商品を保管します。そして利用者が帰宅する際に商品を持ち帰ってもらいます。取り組みをしてよかったこと、生活に必要な食品や日用品の確保ができ、ご自身の欲しいものを自分で選び、購入できる喜びを感じていただいています。家族もいるで、みんなの分も買いたいんや、とお話ししてくださる方もおられ、買い物を通じてご利用者の生きがいにもつながっていると感じています。今後の展望、ホームサポートサービスの利用を増やしていくことはもちろんのこと、今後は地域の課題や困りごとに事業所として柔軟に対応できるよう、さまざまな機関や分野、地域の活動者等と連携しながら取り組んでいきたいと思います。終わりに、地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を持って暮らし続けられるように支援する介護サービスです。市内の各事業所では、日々のサービスを通してご利用者一人一人の思いや地域の課題を把握し、解決に向けた様々な取り組みを進めています。ご利用者の暮らしが身近な地域にあるからこそ、暮らし全体を捉えた関わりが求められ、地域と連携、協力していくことで、より安心した暮らしが実現できるのだと感じました。
連載、地域の宝物再発見。宝物とは、地域の支え合いやつながりを深めていること。しかし、普段あまり意識していないので、その大切さに気づいていません。そこで皆さんの地域へ伺い、地域の宝物を一緒に探し、 再発見していきたいと思います。伊吹地域大清水自治会の宝物、つながりとワクワクが湧いてくる湧水の力。今回の宝物探しは大清水にお話を伺いに来ました。大清水は毎週月曜日のお茶飲みカフェ、憩いカフェ、毎週月曜日の和室でおしゃべり、気ままサロン、そして毎月第3火曜日のサロン、憩いの広場という3種類の居場所があり、福祉活動が活発です。今回、月曜日の憩いカフェでコーヒーをいただきながら、カフェに来られている方々へ、大清水の宝物は何ですか?とお聞きしました。皆さん、湧き水と口を揃えて話をされました。大清水の湧き水は、名水百選にも選ばれた湧水で、有名な泉神社があり、その名水を生活用水としてみんなが大切に使っていた経過から、みんなで協力する文化が息づいたのかもしれません。その中で福祉委員の皆さんより、今ね、お清水名水音頭に踊りの振り付けをつけたのよ、と楽しそうにお話しされました。どうやらお清水名水音頭というものが合併前の伊吹町だった平成17年頃までにあり、それを発掘して盛り上げようとされているのだとか。また10年以上前から名水で町おこしをとワクワク祭りという夏祭りを続けてこられてきました。お清水名水音頭サロンで体操代わりにお年寄りと踊って元気になりたいと思って、と福祉委員の皆さん、これから名水で新たなワクワクとつながりを作る取り組みが始まる兆しを感じて帰ってきたのでした。お清水名水音頭の振付原稿。お清水名水音頭、作詞作曲児玉和子。前奏16個間休み、トトンガトン、右足から4歩流して4回、両手開いてトトンガトン。夏は冷たく、うちわで仰ぎながら右足から3歩、おいしくて右回り、冬は暖か、右足が出る、両手伏せて開ける、右足引く、左足が出る、両手伏せて開ける、左足引く、不思議な水さ、進行方向に右左右、両手流す、3回進む。日本名水百選の内場で打ちながら円の外へ進み、4歩目足を上げる、左足から同じことを繰り返す。誉れなだかい、右手上げ左手胸、左手上げ右手胸、交互に繰り返す。右足から自分回り4回、この町へ、左足出す、右手眺める、交互繰り返す。さあさあおいでよ、左足出す、円の中へ両手で招く、名水の里、円の外へ右足出す、円の中へ両手で招く。ここはお清水、お月さん、名水温度、右足から3歩、両手開いて足を引き揃える、トトンガトン。写真が2枚掲載されています。1、憩いカフェのコーヒー、もちろん大清水の名水で。2、福祉委員の皆様、大清水名水音頭を広めたい。左から、望月翔子さん、宮川正義さん、高木康子さん、宮川千恵子さん。以上です。米原地域下乳自治会の宝物、人と人とがつながる場所を大切に。それは下乳に住む人。下乳の宝物は何ですかと尋ねると、まず出てきたのが元気なお年寄りという声。この日はお茶の間クラブをされているところにお邪魔させてもらい、話を伺ったのですが、来られている方のほとんどが80代以上の高齢の方で、皆さん本当にお元気で、 和気あいあいと楽しい雰囲気で過ごされていました。その中でも最高齢95歳の田中さんに元気に長生きをする秘訣をお聞きしたところ、ここに来て麻雀をすることかな、麻雀をすることで指も頭も使うし、一番良いのは他の人とこうして喋りながらできることと話してくださいました。他の方からも隣近所が仲良し、昔からあるお醤油貸してを今でもしてるで、子供は少なくなったけど子供の声を聞くとホッとする、下乳では運動会やお祭り、お茶の間クラブ、サロン、グランドゴルフなど子供から高齢者までが集まる場がたくさんあり、それを続けていくことを大切にされています。人とつながる場、またそこに集まる人たちが下乳の宝物であり、これからも大切にしていきたいと下乳の皆さんの温かいお言葉から感じることができ、心温まる気持ちになりました。写真が3枚掲載されています。1、麻雀を楽しむ田中さん。2、テーブルを囲み楽しくお話しされていました。3、お話をお伺いしたお茶の間クラブの皆さん。以上です。
大見地域野登瀬自治会の宝物、触れ合いは地域の絆を深める。自治会長や福祉推進員、ボランティアの皆さんへ野登瀬の宝物についてお話を伺いました。お話の中で伝統伝承事業の奉納相撲大会や武家やっこ振り、神事の雅楽やお稚児さん、沖縄源氏ボタルを守る活動などたくさんの行事の話をしてくださいました。そんな中、副自治会長の宮野さんから、毎年行っているふれあいの日は多くの人が集まる野登瀬でも大きな行事、その名の通りに野登瀬の誰もが触れ合う大切な宝物ではないかと話してくださいました。触れ合いの日は組ごとに分かれ、運動会と防災訓練を行います。また8つある組それぞれで持っているテントを立て、組ごとに分かれて食事をとるそうです。中にはバーベキューをする組やお弁当をとる組など様々。自治会長の木田さんからは、みんなが集まるふれあいの日に命を守ることにつながる防災訓練を合わせて行うことで、つながりを深めるきっかけにしていると話をしてくださいました。福祉推進員の河合さんは、以前ふれあいの日が何年か中断した時があった。しかしまた復活し続けてこられているのはとても大事なこと。準備など負担もあるが、新しい世帯が来られてふれあいの日で出会い、おしゃべりし仲良くなったと聞いている。振り返ってみると地域の絆を深めているのではと感じる、と話してくださいました。野登瀬自治会として長年続くふれあいの日、皆さんも毎年恒例の行事として定着されていますが、振り返ることで地域の方々のつながりや助け合いの心を育む大切な宝物になっていることを感じました。写真が4枚掲載されています。 1. 今回取材をさせていただいた皆さん。 2. 競いながらも防災の意識を高める。 3. 子どもから大人までみんなで楽しむ。これが絆を深める第一歩。4. さまざまな行事でつながりを深めます。以上です。山東地域柳田自治会の宝物、悠々学習の里づくり、先人から引き継がれていく思い。今回は自治会長、民生委員、児童委員、福祉協力員をはじめ、本若サロンに参加されている皆さんから、柳田の宝物についてお話を伺いました。柳田ってどのように読むか皆さんはご存知でしょうか。この地は柳などが生い茂る湿潤地の中に開墾した場所です。 一説によると、魚を捕らまえるための柳が田の近くに仕掛けられていたところから、柳田と書いていましたが、古い記録書の柳の上部分をネズミがかじってしまったため、下部分の章だけが残ったようです。かつては北国脇王冠でにぎわいを見せ、神社やお寺などの文化遺産も多くあり、先人から続く歴史深い町であることに皆さん誇りを感じておられます。ふるさとに誇りを持てる理由は何でしょうかと参加者の皆さんにお聞きしたところ、柳田は50軒ほどしかない小さなあざ、皆がほとんど知り合いで協力しながら町づくりを進めてきたという声が上がりました。柳田では平成6年に住みよい町づくりを目指して町づくり委員会を発足し、子どもから高齢者まで地域住民全員が参加し、1年をかけて町づくり計画を策定されました。悠々学習の里づくりを目指して、誰もがのんびりと静かに生活できる息の長い町づくりをという思いは、現在に至るまで形を変えながら引き継がれています。現在は町づくり部会に名前を変え、環境部会、ふれあい、文化部会に分かれて活動を行っています。地域住民全員が参加し、皆で協力し合い、町づくりを進めていく姿勢は変わりません。赤ちゃんからお年寄りまで誰もが優しく触れ合い、仲良くいつまでも誰もが楽しく生活のできる町へ。その思いこそ柳田の宝物としてこれからも大切に引き継がれていくことと感じました。3枚の写真が掲載されています。1、地域住民全員の思いが込められた町づくり計画。2、ほんわかサロンの様子。参加者の皆さんからお話を伺いました。3、環境部会で世話をしているふれあい花壇。色とりどりのパンジーがきれいです。以上です。
令和元年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会事業計画基本方針、つながりで地域の暮らしを支え切る。推進方針1、つながりを広げ深めるネットワーク活動の強化に取り組みます。2、充足されないニーズ、制度の狭間にあるニーズに対する事業やサービスの実施を行います。3、人材育成と魅力ある職場づくりを進めます。1、顔の見えるつながりを深める。福祉の心を育みます。広報・情報発信、社会福祉大会、福祉学習、子育て講演会等、地域や人のつながりを深めます。子育てサークル育成支援、遊びの広場等。2、暮らしを守る活動を広げる。身近な地域で支え合います。ご近所活動、自治会単位の推進、福祉活動団体、当事者団体の支援、ファミリーサポートセンター、災害ボランティアセンター等。子どもから高齢者まで一人一人に寄り添います。権利擁護、権利擁護センター、相談・啓発活動、申し立て支援、地域福祉権利擁護事業、法人貢献等。生活支援、制度内サービス、介護保険事業、で通常規模3事業所、で地域密着5事業所、小規模多機能1事業所、ヘルパー2事業所、ケアマネ1事業所、介護予防事業通所型3事業所、買い物生活リハビリ事業など、障害者福祉サービス、障害者相談支援センターホタル、ヘルパー2事業所、ほおずき作業所等。制度外サービス、ふれあい寄り添い事業、緊急時預かりサービス、地域生活応援事業、一時援護資金貸付事業、フードバンク等、委託事業、生活困窮者自立支援事業、外出支援、放課後児童クラブ等。
3. 助け合い、支え合う人を育む。地域の担い手を育みます。認知症サポーター養成等。福祉人材を育みます。福祉専門職養成のための実習受け入れ。介護職員初任者研修等。4. みんながつながる町をつくる。つながる仕組みを強化します。地域カルテ、地域支え合いセンター、社会福祉法人協議会等。5. 推進体制の充実強化。情報公開、法人内部チェック、財政の健全化、会員会費制度の普及、人材育成、研修制度、法人内連携、プロジェクト会議等。第2次米原福祉のまちづくり計画ができました。みんなが協力して支え合うことで解決できる暮らしの困りごとはたくさんあります。こうして安心して暮らせる地域をみんなで作っていくための計画です。この計画が目指すまちの姿、自分らしく心豊かに安心して暮らせるまち米原、みんなで作るつながりと支え合いのある町を目指して、米原市に関わるみんなが一体となって互いにつながり支え合いながら、誰もが自身の心を豊かにするとともに、人を思いやる豊かな心を持ち、いつまでも健やかに自分らしく安心して暮らせる町を目指します。福祉の町づくりに向けた目標取り組み計画では、地域のさまざまな困りごとを家族や友人、近隣住民、事業所や行政などそれぞれが役割を分担し、福祉のまちづくりを進めていきます。自助、互助、共助、公助の役割分担のイラストがあります。自助、自分でできること、例えば健康づくりのための運動。互助、住民同士の助け合いでできること、例えば見守り。共助、支え合いの仕組みでできること、例えば介護保険サービス。公助、行政が提供する公的なサービスや行政が行うべき支援、例えば相談支援。基本目標1、顔の見えるつながりを深める。1、福祉の心を育みます。2、地域や人のつながりを深めます。基本目標2、暮らしを守る活動を広げる。1、子どもから高齢者まで一人一人に寄り添います。2、身近な地域で支え合います。基本目標3、助け合い、支え合う人を育む。1、地域の担い手を育みます。2、福祉人材を育みます。基本目標4、みんながつながる町をつくる。つながる仕組みを強化します。次のサイトでより詳細な計画の本編を閲覧できますので、ぜひご一読ください。米原市社会福祉協議会ホームページ http://miabara-shakyo.or.jp/chiiki/index.htm
令和元年度一般会計予算収入合計7億7737万7000円、支出合計7億7690万6000円、収入内訳会費寄付金1190万円、1.5%、補助金7232万8000円、9.3%、受託金1億4480万3000円、10.8%、貸付事業167万5000円、0.2%、事業負担金659万2000円、0.9%、介護保険収入4億16万3000円、51.5%、就労支援事業1042万円、1.3%、 障害福祉サービス等事業1億542万4千円 13.6%、 その他2407万2000円 3.1%、 支出内訳、法人運営事業9578万2000円 12.3%、 善意銀行20万円 0%、 共同募金配分金事業1059万2000円 1.4%、 地域福祉推進事業5729万9000円 7.4%、 介護予防生活支援事業949万1000円 1.2%、 子育て支援事業3734万8000円 4.8%、 総合相談貸付事業879万9000円 1.1%、 権利擁護事業2694万3000円 3.5%、 生活困窮者自立支援事業1629万8000円 2.1%、 居宅介護支援事業3067万8000円 4.0%、 通所介護事業2億5741万4000円 33.1%、小規模多機能型居宅介護事業3984万8000円 5.1%、 訪問介護事業5513万5000円 7.1%、 障害者相談支援センター1702万2000円 2.2%、 居宅介護事業2990万8000円3.9%、 就労支援事業5255万円 6.7%、 施設管理事業3033万5000円 3.9%、 介護初任者研修事業76万4000円 0.1%、 予備費50万円 0.1%。 事務局体制図、事務局長のもとに総務課、地域福祉課、在宅生活支援課があります。地域福祉課は地域福祉支援、相談支援があります。地域福祉支援には地域福祉活動支援、三島、伊吹、米原、大見、ボランティアセンター、地域支え合いセンター、ファミリーサポートセンター、放課後児童クラブ、坂田小学校、沖永小学校。相談支援には米原市権利擁護センター、障害者相談支援センターホタル、生活困窮者自立支援事業、相談支援包括化推進事業、ケアプランセンター、米原市社会福祉協議会。在宅生活支援課には通所介護事業8つの事業所、訪問介護事業、障害ヘルプ事業2つの事業所、小規模多機能型居宅介護事業いぼぎの家、就労継続支援 B 型事業ほおずき作業所、介護予防事業、日常生活支援総合事業があります。米原市社会福祉協議会の組織、会員、一般会員、市民、特別会員、個人、団体、企業、商店、施設等。平成31年4月1日現在、評議員29名、理事8名、幹事2名、ただし会長1名、副会長1名含む。事務局、正規職員事務局長1名、総務課4名、地域福祉課23名、在宅生活支援課31名、計59名。準正規職員、総務課4名、地域福祉課7名、在宅生活支援課27名、計38名、パート職員、総務課3名、地域福祉課26名、在宅生活支援課83名、計112名、合計、事務局長1名、 総務課11名、地域福祉課56名、在宅生活支援課141名、合計209名。令和元年度、社協会費にご協力をお願いします。普通会費、1世帯年額1000円のご協力をお願いいたします。社会福祉協議会は、地域の皆様を会員とする、米原の地域福祉の推進に取り組む団体です。米原市社会福祉協議会は、つながりで地域の暮らしを支え切るを基本方針とし、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現を目指し、事業を展開しています。皆様から寄せられる会費は、市内の皆様と共に進める地域福祉を支える大切な資金となります。一人でも多くの皆様方のご理解と温かいご協力をよろしくお願いいたします。皆様からいただく会費の使い道と会費1000円の内訳、顔の見えるつながりを深める303円、広報誌ホームページ等による福祉情報の提供、社会福祉大会の開催、子育て講演会の開催、子育てサークルの育成支援、遊びの広場の開催等、暮らしを守る活動を広げる294円、相談支援窓口の設置・運営、地域福祉懇談会の開催、福祉のまちづくり事業補助金、防火訪問の実施、福祉活動団体の支援、災害ボランティアセンターの設置・運営等、助け合い・支え合う人を育む250円、ボランティア活動の推進、括弧養成講座の開催、情報提供、相談、活動調整、括弧閉じる、音の広報の発行、福祉専門職養成のための実習の受け入れ等、みんながつながる街をつくる、153円、地域カルテの作成と活用、福祉事業者合同研修会の開催、社会福祉法人協議会、仮称の設置運営等。6枚の写真があります。1、子育てサークルの育成支援、2、ふれあいサロン、3、防火訪問、4、音の広報の発行、5、見守りボランティア訪問、6、福祉・介護職員合同研修。写真終わり。三島センター移転のお知らせ。4月1日よりルッチプラザにありました三島地域福祉活動センターが、旧三島障害学習センター近世に移転しました。今後ともよろしくお願いいたします。連絡先、住所、米原市志賀谷1907番地電話、ファックス 074955-3933、番号の変更はありません。メールアドレス m-shakyo-misima@zd.zTV.ne.jp。
善意銀行だより、平成31年1月16日から令和元年5月15日まで、継承略金銭予託、匿名3836円、三菱ケミカル労働組合滋賀支部三島分会11万5000円、天満女性の会3995円、柳田婦人会4882円、近江放送会28841円、 NPO 法人いきいき近江3701円、物品予託、匿名ディンプルマットレスケアスロープ、間野治様おはぎ、天満女性の会タオル雑巾古切手、大原農園ドロンコ畑、白菜大根、柳田婦人会、
タオル、雑巾、古切手、テレフォンカード。ほか、季節の野菜や果物をたくさんいただき、ありがとうございました。市内福祉事業所にも配分しております。写真の説明。三菱ケミカル労働組合、滋賀支部三等分会様から寄付金をいただいた写真が1枚掲載されています。以上です。相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。開催は毎週月曜から土曜日、時間は午前8時30分から午後5時30分までです。お問い合わせは、米原市社会福祉協議会本部および社協各センター、心配事総合相談、暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度です。相談員は、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、なお、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせは、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。相談日は次の通りです。会場、相談日の順にお知らせします。元気ステーション、6月11日火曜、アイランド、6月25日火曜、8月27日火曜、ルッチプラザ、7月9日火曜、9月10日火曜、近江公民館、7月23日火曜、夢ホール、8月6日火曜、安らぎハウス、9月24日火曜。法律相談、法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日は次の通りです。会場、相談日の順にお知らせします。安らぎハウス、6月27日木曜、ルッチプラザ、7月25日木曜、夢ホール、8月22日木曜、アイランド、9月26日木曜。1回30分以内、料金は1000円。時間は10時から12時までの間です。お問い合わせ、お申し込みは、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。 令和元年度介護職員初任者研修受講生募集。介護の仕事に就くための入門資格です。募集期間5月7日火曜から6月28日金曜。受講資格、研修の全課程を受講できる方、なお母性保護のため妊娠している方はご遠慮ください。受講期間、7月5日金曜から12月6日金曜、22日間です。受講場所、社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原市三好570番地、米原地域福祉活動センター夢ホール。受講料、米原市内在住または在勤されている方は4万5400円、それ以外の方は5万5400円。なお、テキスト代、消費税を含みます。定員30名、先着順です。お申し込み、お問い合わせ、専用申し込み書がありますので、まずはお問い合わせください。社会福祉法人米原市社会福祉協議会、伊吹地域福祉活動センターアイランド、電話 58-1770、 法人本部夢ホール、電話 54-3105。 ホームページ http://www.maibara-shakyo.or.jp 米原市のボランティア情報、マイボラ。こんにちは、米原市ボランティアセンターです。市内で活動されるボランティアさんの声やボランティアに関する情報を皆さんにお届けしていきます。ただいま活動中。皆さん、芸能ボランティアをご存知ですか？芸能ボランティアとは、自分の趣味や特技として取り組んでいる踊りや音楽、読み聞かせや創作活動などを、地域のサロンやイベント、福祉施設などといった場で発表して、参加者の方に見て楽しんでいただいたり、一緒に歌ったり、創作したり、といった活動を言います。前回に引き続き、2つの芸能ボランティアさんを紹介します。米原ハーモニカクラブさん。私たち米原ハーモニカクラブは、文化産業交流会館の講座の受講生が登録をして、ボランティア活動を始めました。平成17年に5名のメンバーから始まり、現在では18名まで会員が増えています。皆さんにハーモニカの演奏を聴いていただくだけでなく、一緒に歌っていただきたいので、デイサービスではお年寄りが知っておられる昔懐かしい曲を、サロンでは少し新しい曲を、というように演奏する曲を工夫しています。演奏を聴いた方々が喜んでくださることが私たちの喜びという思いで、毎回心を込めて演奏をしています。川田誠一郎オンステージ。長浜市、米原市の地域のサロンを中心に、ボランティアで歌謡ショーをしています。岸壁の母、添右衛門町ブルース、高校3年生といった昔懐かしい演歌を中心に、常に80曲の歌詞を頭に入れています。歌詞を見ずに心を込めて歌わせてもらうと、やっぱり生歌は違うわ、よかったわ、といったお声をいただき、これからも高齢の方が胸を打たれる歌声をお届けしたいという思いで練習にも熱が入ります。皆さん一緒に盛り上がるよう、応援用の小道具を用意したり、衣装の早変わりをしたり、笑いあり、涙ありのショーをこれからもお届けしていきたいと思っております。ボランティアセンターには、現在39の芸能ボランティアグループさんが登録されており、地域から依頼があった場合に、ボランティアセンターを通じてご紹介させていただいています。ボランティアの依頼、または自分の趣味を生かしてボランティアをしてみたいという方は、随時受付していますので、お気軽にお問い合わせください。令和元年度音訳ボランティア養成講座のお知らせ。音訳ボランティアとは、視覚に障害のある方のために、広報誌などを読み上げ、録音するボランティアです。あなたの声で大切な情報をお届けしてみませんか？入門編。聞き取りやすい発声や発音、文章の読み方など、日時、7月4日、11日、18日、25日、8月1日、8日、22日、すべて木曜日、時間は午前10時から12時までです。場所、三島地域福祉活動センター、米原市志賀屋、1907、ステップアップ編、パソコンのソフトを使った録音、録音したデータの編集、日時、8月29日、9月5日、12日、19日、26日、すべて木曜日、時間は午前10時から午後3時までです。場所、三島地域福祉活動センター、お問い合わせ先、米原市ボランティアセンター、電話 55-3933
市内で活動されている NPO ボランティアグループの皆様へ、社会福祉法人米原市社会福祉協議会福祉団体等活動推進補助金のご案内、市内の地域福祉活動、ボランティア活動を推進し、市内のまちづくりや住民の社会福祉向上に貢献する活動団体、ボランティアグループ等の自主的かつ自発的な事業・活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。交付対象1、市内全域をもって構成する団体等2、9町単位を上位組織とする団体等3、その他本会会長が適当と認めた団体等ただし、本会地域福祉活動支援事業費補助金交付要項に規定する小地域福祉委員会及び自治会は対象になりません。補助金の種類と補助金額1、団体グループ活動補助金5月末日申請締め切り、締め切り日を過ぎた場合はご相談ください。1、基本額、グループ所属者のボランティア活動保険加入者数、2人から9人、2000円、10人以上5000円。2、加算額、ボランティア活動の実施、1回500円かける活動回数、限度額1万5000円。3、補助対象経費限度額7500円。2、新規事業実施補助金6月末日申請締め切り1年目総額30万円、2年目総額15万円、3年目総額10万円、毎年度3団体まで最長3年間、総事業費の4分の3を上限とします。米原コラボチャレンジ事業補助金のご案内。目的、地域のさまざまな福祉課題の解決に向けた活動を行う者同士がつながるきっかけとなり、互いの強みを生かしながら共同して取り組む福祉活動を応援することを目的としています。対象となる主体、自治会、福祉事業所、社会福祉法人 NPO、ボランティアグループ、学校、企業、個人等、福祉活動を推進するあらゆる主体が対象となり、それぞれが協力し合う活動に対し助成します。活動補助金、一つの活動につき年間最大50万円、3年で総額100万円を上限に助成します。助成金額は総活動費の4分の3を上限とします。申請書提出期限は6月末日。申請後審査があります。交付申請について、補助金の交付を希望される団体の代表者の方は、期日までに米原市社協本部または各センターへ申請してください。交付要項並びに申請に必要な書類は、米原市社協本部または各センターにてお渡しいたします。社協ホームページからもダウンロードできます。滋賀県レーカディア大学第42期学生募集。レーカディア大学では高齢者の方が新しい知識や教養技術を身につけ地域の担い手として活躍できるよう支援する場所として大学を開設しています。対象者60歳以上の人で地域の担い手としての活動を目指す方、学習内容、人間理解、郷土理解、社会参加を学ぶ必須講座と学科別に分かれて学ぶ園芸、北近江文化、健康づくりの選択講座があります。学習期間2019年10月から2021年9月までの2年間、授業料年額5万円、ただし教材費、見学費等の費用は自己負担となります。受付期間2019年6月3日月曜から8月5日月曜まで。募集要項と入学願書は市役所町役場社会福祉協議会の窓口またはお近くの公民館等にあります。 また琵琶湖シニアネット http://www.e-biwako.jp/からもダウンロードできます。お問い合わせ先、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、滋賀県レイカディア大学米原校、郵便番号 521-0016 米原市下田 2-137 県立文化産業交流会館内、電話 0749-52-5110、 滋賀県レイカディア大学草津校、郵便番号 525-0072、 草津市笠山 7-8-138、 県立長寿社会福祉センター内、電話 077-567-3901、 講座を学んでおられる写真が1枚掲載されています。以上です。大きくなあれ、米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。今月のおすすめ情報、米原社協で開設している遊びの広場はご存知ですか？今年度より三島地域でも新たに遊びの広場用意ドンを開設いたしました。場所は滋賀谷にある三島地域福祉活動センター、旧三島障害学習センターで、開催日は毎週火曜日の10時から12時です。こちらのコンセプトは、自由に走り回ることができるです。大きなお部屋ですので、元気いっぱい走り回っても OK。のびのびと自由に親子で遊んでもらえる場所を提供しています。来場特典もありますので、ぜひ遊びに来てくださいね。詳細については、次にお問い合わせください。三島地域福祉活動センター、電話 55-3933 まで。子育てサークル紹介。今年度も米原市で活動されている子育てサークルを紹介していきます。今月はチビーズさんです。私たちチビーズは2016年7月にスタートし、もうすぐ4年目に入ろうとしています。現在は短児部に上の子がいる第2子、1歳児2歳児の親子の集まりに自然となりました。幼い子のいる毎日はとっても忙しく、自分のやりたいことを我慢しがちですが、もっと子育てを楽しみたいと、親子のスキンシップやリフレッシュを図る場として、月に2回ほど安らぎハウスで活動しています。子どもたちだけではなく、ママたちにとってもホッとできる居場所づくりを目指しています。チビーズさんの写真が1枚掲載されています。以上です。今月のイベント情報、子育てサークル作り、コモチーズ広場。子育て中の親同士の交流を図り、子育てサークル作りを行います。日時、令和元年7月3日から8月7日までの毎週水曜日。時間、10時から12時まで。7月31日のみ11時から13時、場所、神話農場、米原市四つ木、1167番地、内容、自然体験を通して地域の人と交流をします。申し込み、お問い合わせ先、米原市社協、三島地域福祉活動センター、ボランティアセンター、電話 55-3933 までお電話ください。我が家のアイドル、堤蘭くん2歳8ヶ月優しく妹思いな蘭くん、大大大好き。堤蘭くんの写真が1枚掲載されています。以上です。各事業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は次の法人本部各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、 ファックス 54-3115、 メールアドレス maibarashi-fm shakyo@leto.eonet.ne.jp 山東地域福祉活動センター米原市志賀谷1907番地旧山東障害学習センター内電話 55-3933 ファックス 55-3933 メールアドレス m-shakyo-misshi@zd.zv.ne.jp 伊吹地域福祉活動センター米原市水女56番地伊吹健康プラザアイランド内電話 58-1770 ファックス 58-2231 メールアドレス m-shakyo-misshi@zb.zv.ne.jp 米原地域福祉活動センター米原市三好570番地米原地域福祉センター夢ホール内電話 54-3110 ファックス 54-3115 メールアドレス mabarashi-hyphen-shakyo@leto.eonet.ne.jp 大見地域福祉活動センター米原市合同21番地2大見地域福祉センター安らぎハウス内電話 52-1463 52-4393 ファックス 52-8051 メールアドレス m-shakyo-misshi@iris.eonet.ne.jp 文字が読みにくい等でお困りの方に迷子音の広報として広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ録音編集されたものです。発行社会福祉法人米原市社会福祉協議会。これで社協米原手と手第61号2019年6月号を終わります。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 55-3933 までお寄せください。
それでは皆様、お元気でお過ごしください。